300年以上、小アジアの首都の役割をして、自負心にあふれていた都市。エジプトのアレキサンドリア図書館とともに、世界最高の図書館があった都市。小アジア地方の医療の中心地として、ローマ皇帝まで治療を受けるほど、医術に優れた都市。ローマ皇帝崇拝の中心地として、洋々な様々な皇帝の神殿と酒の神と呼ばれるディオニソス神殿、豊穣と結婚の女神デメテル神殿、知恵と芸術、戦争と平和の女神アテナ神殿、そしてギリシャ最高の神と呼ばれたゼウス神殿まで、おのおのの神殿がその威容を誇っていた都市がペルガモンでした。両刃の剣を持つお方である主が、このペルガモン教会へ語られました。13節がこのように証言します。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかし、あなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な証人、アンティパスが、サタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ、私に対する信仰を捨てなかった。ペルガモンには隙間なく立ち並ぶ洋々な神殿があっただけではなく、ペルガモン自体が海抜262メートルのソウルのナムサンよりも100メートルはさらに高いところに建てられ、遠くからもよく見える都市だったので、主はそこをサタンの王座のあるところ、サタンが住むところとおっしゃいました。そんなところでも主の御名をしっかり掴んで信仰を守っている人々がいました。その中で代表的な人がアンティパスでした。私たちの聖書にはアンティパスを私の忠実な証人と表現しますが、原文には私の忠実な私の証人と所有格を二度も使って表現しています。アンティパスへの主の御心がとても切なく感じられます。そして証言と殉教者は同じギリシャ語の単語のマルトゥスです。古代には主の証人になるということは、すなわち殉教を覚悟せねばならないことだったからです。それで私の忠実な証人アンティパスは、私の忠実な殉教者アンティパスと言い換えられます。伝えられる話のように、アンティパスが鉄板の上や真鍮で作られた牛に入れられ、焼き殺されたとしたらば、彼は死の影が立ち込めた瞬間にも、真実で誠実で真誠をもって主の御名を握りしめ離さなかったことでしょう。主は彼のような人々がいるペルガモン教会のクリスチャンたちを称賛なされるのです。しかし、ペルガモンのクリスチャンたちが皆アンティパスのように忠実な証人として生きていたのではありませんでした。14、15節がこのように証言します。しかし、あなたに対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなるものを置くようにバラクに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためだった。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉ずる者たちがいる。バラムの教えとニコライ派の教えは、共に信仰の正しい道を歩ませる教えではなく、欲望と快楽の道に従わせる異端的な教えです。 バラムの人となりについては先週詳しく申し上げましたように、彼はバラク王が提示した賄賂に誘惑され、神様の御心、神様の御言葉を歪曲させることになろうとも自分の欲望を成就させようとしました。それで彼は不義の報酬を愛する者の代表者となりました。ニコライ派の教えは、霊は善だが肉は悪であると考え、善なるは霊が救いに至らされるので、悪なる肉体はどんなふうに生きてもよいと教えた霊知主義でした。正しい教えから正しい人生が生まれます。正しくない教えは、正しい人生は生まれません。正しくない教えは自分だけではなく数多くの人々に悪しき影響を与えます。教会で重要なことは、礼拝堂の大きさや信徒の数ではなく、そこでどのような御言葉が述べ伝えられているかです。そこでの御言葉が正しければ正しい道に行き、そうでなければ真理の道に行くことはできません。私たちが今日この礼拝の席まで出てきたのは、バラムの教えやニコライ派の教えではなく、主の御名をしっかりと守ることが何であるかを学び、心に刻み、手足で生き抜くためです。バラムの教えとニコライ派の教えを奉ずる人々がいるペルガモン教会に向かって主はおっしゃいました。16節です。だから悔い改めよ、さもなければすぐにあなたのところに行って、私の口の剣でその者どもと戦おう。この御言葉には共通の責任と個別的な判決、主のご加護と主の正義が一緒に現れています。主はペルガモン教会の人々、すなわちアンティパスのような主の御名をしっかりと握っている人々と、自分の欲望と快楽のためにバラムの教えとニコライ派の教えを奉ずる人々、すべての人々に悔い改めようとおっしゃいました。教会にこのような誤った教えを奉ずる人がいることは、一人だけの責任ではなく教会の皆の責任だからです。北イスラエルに続き南ユダさえ BC586 年に滅びた後、130年、140年が経った後に、ペルシャ帝国のアルタクセルクセルス王の検釈官としてネヘミヤがいました。彼はユダから来た兄弟ハナニにエルサレムの様子を尋ねてみると、捕虜にならずに残った人々は患難に遭い、別紙の中で生きています。そしてエルサレムの城壁は崩れ落ち、城門はすべて燃えてしまいましたと知らせてくれました。この言葉を聞いたネヘミヤは床にへたり込んで泣き、悲しみに沈んだまま数日間断食をしました。そうしてから神様に捧げた祈りを、ネヘミヤ1章5節から7節はこのように証言します。私はこう祈った。お、天にいます神、主よ、偉大にして恐るべき神よ、主を愛し主の戒めを守る者に対しては契約を守り慈しみを注いでくださる神よ、耳を傾け目を開き、あなたのしぼめの祈りをお聞きください。あなたのしもべであるイスラエルの人々のために、今私は昼も夜も祈り、イスラエルの人々の罪を告白します。私たちはあなたに罪を犯しました。 私も私の父の家も罪を犯しました。あなたに反抗し、あなたのしもべ、モーセにお与えになった戒めと掟と法を守りませんでした。ネヘミヤの職責である検釈官は、王が飲む酒や飲料で毒殺されないよう、王が飲むすべてのものを統制し、責任を負う管理です。それで検釈官という地位は、王の全幅の信任なくして座れない席です。ネヘミヤはもともとペルシャ人ではなく、ユダの捕虜民の後裔です。それにもかかわらず、その席に座っているのは、王の信任がどれほど厚かったかを教えてくれます。彼はその席で上等な服を着て、いいものを食べながら一生を過ごせました。しかし、ハナニからエルサレムの噂を聞き、深く痛み感じました。ネヘミヤは、国が滅び、人々が患難を味わい、エルサレムの城壁が崩れ落ち放置されていることが、単に国力が衰えたからではなく、その根本が神様に対する不信と神様の御言葉に対する不従事によるものであることを深く認識していました。ところが、ネヘミヤは、私も私の父の家も罪を犯しましたと告白します。実際には、ネヘミヤはユダの滅亡とは何ら関係がありません。ユダが滅亡した時に、彼はもちろん彼の父親も祖父も生まれてはいませんでした。ユダがバビロン帝国によって滅び、バビロン帝国はペルシャ帝国によって滅んだので、彼はペルシャ帝国の臣下です。その上、彼は捕虜民の後裔です。それなのに、百数十年前に国が滅び、現在まで再建できなかったことを自分の責任と思うネヘミヤは、誠に見習うべき人物です。ペルガモン教会にアンティパスのような信仰を守った人もいましたし、バラムとニコライ派の教えに従って生きる人もいました。主は、彼ら皆が一つの共同体なので、皆に悔い改めようとおっしゃいました。しかし、判決は個別的です。真理と生命の剣を持った主は、お前と戦おうとはおっしゃらずに、その者どもと戦おうとおっしゃいました。主は、ペルガモンのクリスチャンたち各々がサタンの王座に人生を立てているのか、神様の王座に人生を立てているのか、知らずにいらっしゃるのではなく、主の御名をしっかり掴んでいるのか、バラムやニコライ派の教えを固く掴んでいるのかを、すべて主はご存知だからです。自分の人生と信仰は、共同体に影響を与えもし、その結果が自分にそのまま残ったりもします。ペルガモン教会への主の御言葉はこのように終わります。17節がこのように証言します。耳のある者は、霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には隠されていたマンナを与えよう。また白い小石を与えよう。その小石には、これを受ける者の他には誰にもわからぬ新しい名が記されている。主は、隠されていたマンナと白い小石を与えようと約束なさいます。 最初にマンナがイスラエルの子孫にどのように与えられるようになったか、出エジプト記16章1節から4節はこのように証言します。イスラエルの人々の共同体全体はエリムを出発し、エリムとシナイとの間にある真のアレノに向かった。それはエジプトの国を出た年の第二の月の15日であった。アレノに入るとイスラエルの人々の共同体全体はモーセとアロンに向かって不平を述べ立てた。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに。あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。イスラエルの子孫たちはエジプトから出てきてから1ヶ月が過ぎ、真の荒れ野に達した時にモーセ・アロンに向かって集団で不平を述べ立て始めました。理由といえば食べ物がないというものでした。彼らがエジプトを出た時に非常食を持って出てきたからといっても残っているものが何もなかったはずです。一人当たりが一食300〜400g程度ずつ食べるとすると1ヶ月で30キロなければなりません。最低限として一食あたり 100g ずつ食べるとしても一月で 9kg がなければなりません。4人家族が他の荷物と一緒に 30〜40kg の食物を抱えて移動するのは容易ではなかったことでしょう。ですから出エジプト後1ヶ月過ぎた時は、彼らが食料をたくさん持って脱出してきたとしてもすでにそれは全て底をついていたことでしょう。食べ物が何も残っていないので、エジプトにいた時に食べた食物が思い出されました。イスラエルの子孫たちがエジプトの地で肉の鍋のそばでパンを腹いっぱい食べていた時はいつだったというのでしょうか。奴隷だった彼らがいつもそんなにお腹いっぱい食べていたはずはありません。彼らが肉を茹でる仕事とパンを焼く労働に従事していたといっても、監督官たちの物々しい監視によって少しだけしか肉を食べれなかったことでしょう。イスラエルの子孫たちが最もたくさん食べれた日のうちの一つが出エジプトの夜だったことでしょう。イスラエルの子孫たちはその時のことを思い出しながら、肉とパンを食べてから喉に詰まらせて死なないといけないのに、今まで生きてしまって辛い目に遭っていると考えたのです。そのように不平を述べ立てるイスラエルの子孫たちに神様は日用の糧を与えようと約束なされたものがマンナでした。ところでこの食料で彼らが私の指示通りにするかどうかを試すとおっしゃいました。すなわちイスラエルの子孫たちは食べるものがなくて神様にちゃんと仕えることができないと言いました。神様はあなたたちに自分に仕える心がないことを食べ物のせいにして言い訳しているとおっしゃいました。イスラエルの子孫たちが食べ物でのせいにしていると言ったのでした。それで食べ物の責任を取るから本当に自分に使えるか確認しようではないかとおっしゃるんです。それでその後40年間神様がマンナを降らせてくださいました。また申命記8章2節から6節がこのように証言します。あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。 こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたのまとう着物は古びず、足が腫れることもなかった。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを心に留めなさい。あなたの神、主の戒めを守り、主の道を歩み、彼を恐れなさい。40年間神様はイスラエルの子孫にマンナを降らせてくださっただけではなく、衣服が古くなることもなく、足が腫れることもないようにしてくださいました。それにもかかわらず、イスラエルの子孫たちの荒れ野の40年は、耐えることのない不平と不従順の連続でした。イスラエルの子孫たちをはじめとした全人類は、外面的なことが充足されないせいで神様に不従順になり、罪を犯すのではなく、その心が神様に向かっていないせいで不従順になり罪を犯すのです。それで私たちに本当に必要なことはパンではなく神様の御言葉です。それで主がおっしゃる隠されたマンナを与えば、あなたたちはバラムの教えに従うことこそが、この世で大きな声を出せる経済力、地位を得られる方法と思っているだろう。また、ニコライ派の教えに従わないと、社会から押し出され、食べて生きていくのが難しいのではと思っているだろう。しかし神様がイスラエルの子孫たちに、あれのでも40年間マンナを降らせてくださり、彼らをお導きになられたように、あなたが私の名をあるだけの力を尽くしてつかめば、私が隠しておいたマンナを食べさせようという意味です。また主は勝利を得る者には白い小石もくださるとおっしゃいました。古代に白い石はいろんな意味で使われました。白い石は裁判の道具でした。裁判するときに、囚人が無罪のときは白い石を、有罪のときは黒い石を投げました。使徒パウロは自分の過去がどれほど悪辣だったかを証しするとき、信徒を獄に閉じ込め、また殺すときに賛成投票をしたと告白しました。賛成投票をするが、文字的には小石を投げるです。パウロはクリスチャンを投獄させ、処刑させるときに有罪を意味する黒い石を投げたものと考えられます。主が勝利する者に白い石をあげようとおっしゃるのは、私たちの罪と過ちをすべて許してくださるということです。また白石は計算機としても使われました。主は私たちの労苦と献身に背を向けるお方ではありません。この世は私たちの労苦と献身を知らずにいることもあり、また知っていても何もしてくださいません。主は私たちの人生を計算してくださるお方ですから、たとえこの地で報酬をもらえないとしても、落胆しなくてもよいのは、主が計算してくださるからです。また白い石は、招待状や入場券でもありました。サーカスや剣闘競技、公演などに無料で入れる入場券であり、 また宴会やパーティー、祝宴に入っていける招待状でもありました。またローマ政府が分け与える貸品をもらうためには白い石を持っていなければなりませんでした。主がくださる白い石は私たちが神の国に入っていくことになる入場券であり招待状です。ローマ帝国やペルガモン市で与えられる白い石はこの地だけで有効なものですが、主がくださる白い石はこの地ではもちろんのこと、死後も有効な生命の石です。最後に白い石はお守りとしても使用されました。現在もそうですが、古代には一層お守りが盛んでした。当時お守りは主に白石で作られました。お守りには神秘的に見える文字が書かれており、その文字の意味は所有者だけが知っていました。その守りを持っていた人はそのお守りが自分を安全に守ってくれると考えました。しかしお守りがどのように私たちを守ってくれるでしょうか。私たちを守ってくれるのは白い石ではなく、白い石をくださったお方です。その白い石には私たちの名前が刻まれています。過ちが多くつまらない名前、ジョン繁盛ではなく主の血で新しくなった名前が刻まれています。私たちの名前に主の名前が重ね書きされています。私たちがこの白石を持ったものになったので、どんな状況でも主と交われます。他の人々は知らずとも自分と主が分かち合う交わりがあり、自分と主が知っている秘密があります。この交わりと秘密により私たちはこの世をさらに意味価値を持っていくことができます。ゴードン・マクドナルドという牧師先生の本、神様が祝福なされる人生に、18年間強制労働収容所で生活をしたある中国人の牧師先生の短い証が紹介されています。人々はこのように長い歳月の間強制労働収容所で生活をしながらどのように健康を十分に維持できたのか、本当に気がかりでした。この牧師さんはこのように話しました。強制労働収容所の当局者は私に声だめを片付ける労働をさせました。その声だめは当局者はもちろんの、収監された人々すら近づくことをためらう場所でした。私が裕福な家の出身であったことに加え、高等教育を受け、キリスト教指導者であるので、見せしめでその労働をさせたのでした。彼らは私に声だめを片付ける仕事をさせてから嘲笑いました。しかし実際私がそこで働くことをどれほど好んだか、彼らは知ることができませんでした。その声だめは収容所全体から回収された人糞を満たしていましたが、縦横がおのおの2メートルを超えていました。人糞がいっぱいになると適当に腐るまで待ってから汲んで畑に肥料として送りました。その肥だめはとても深く、そこまで全部汲み取ることができないので、時には肥だめに直接入り、始めから終わりまで悪臭をかきながら人糞を少しずつ少しずつ汲み取りました。 看守と習慣員は、すべては悪臭のせいで近くにも気もしませんでした。ところで私がそこで働くのを好むのは一人でいられるからでした。強制労働収容所では、習慣員皆が厳格な監視下にあるので、誰も一人でいれませんでした。しかしその声だめだけは例外でした。私は一人で入れましたので、主に思う存分祈れ、覚えている賛美を心置きなく歌え、覚えている聖句を暗唱できました。けれども妨害する人は誰もいませんでした。その時最も好んで歌った賛美が、あのバラの花の上の露です。逮捕前にも一番好きだった賛美でしたが、声だめで働きながらこの賛美の意味を深く悟ることになり、主と深く交わることになり、私のそばにいらっしゃる主を感じたものでした。あのバラの花の上に露がまた宿る、その時に耳にイギンと聞こえる音、主の声に間違いない。主は私と共に歩きながら、私を友達とみなされましたね。私たち互いに受けるこの喜び、知っている人はいません。神様は決して私を捨てたり離れたりしませんでした。この人糞の声だめは私の秘密の園になりました。今日は大輪節第3週の主日です。主がこの地にご降臨する必要がありましたし、再臨する必要があられるのは、私たちが永遠のマンナとなられる主を求めず、この世の糧を求める存在であるからです。また白い石を下さる主と交わる恵みを享受することより、この世と交わることをより好む存在だからです。主がこのようにおっしゃいました。イエスは言われた、私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。私たちが主ごとに礼拝を捧げ、水曜聖書勉強の時間に御言葉を聞き、区域聖書勉強の時間に御言葉を分かち合っても、霊的に飢え乾くなら、私たちが生命のパンである主を食べずに、この世のものを食べているからです。この世のものはいくら食べても食べても空腹のみが強まることでしょう。生命のパンである主を食べずに、霊的な満腹に至ることはありません。主はご自身を私たちにくださるために、生命のパンとしてこの地に来られました。それが聖誕節です。また私たちが、私たちの新しい名前が刻まれた白い石を通して主と交わらなかったらば、いくら多くを所有し、いくら多くを享受していたとしても、真の喜びを楽しむことはできません。主がくださる新しい名前が刻まれた白い石を持った人には、人糞の声だめも交わりの場所、恵みの現場になれますか？その石のない人は宮中宮殿も監獄になり、昼夜東奔西走してもその心には空虚さが残ることでしょう。主がくださるマンナを食べ、新しい名前が刻まれた白い石を持つことになったらば、この大輪節はどれほど霊的に満たされた節気になり、主と親密さを分かち合う節気となるでしょうか。たとえいかなる人も知らずとも、ただ主と 自分だけが知っているとしてもです。お祈りいたしましょう。父なる神様、アンティパスのように主の名をしっかり掴んでいると思っていても、ある瞬間にバラムの教えとニコライ派の教えを報じている自分たちの姿に驚き愕然とする時があります。こんな私たちを最後まで捨てず お導きくださることに感謝します。いつも私たちの視線が神様に向かいますように。イスラエルの子孫たちが食べるものがないと神様に不平を述べ立て、神様がマンナをくださるとそれを食べて力を出して一層神様に背を向けた姿が私たちの中にもそっくりそのままあることを告白します。この大輪節第三週の主日に私たちが誠に糧食と考えねばならないものが何であるか心に刻ませてください。欲望の糧、偶像の生贄ではなく、主がくださるマンナを毎日食べることで永遠につながる生命を生きてきますように。また新しい名前が刻まれた白い石をくださり感謝します。他の人が知らなくても主との交わりが深くなり主に似ていきますように。主がくださる隠されたマンナと新しい名前が刻まれた白石を通して、この大輪節が私たちに霊的に満たされた節期になりますように、そして主と分かち合う信仰の節期になりますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。